はようございます。1月18日日曜日10時半になりました。世界初のお散歩インコのラジオ番組こういう散歩、パーソナリティのレンです。来週の日曜日1月25日の再放送の日はおかめ会のファッションリーダーのこうちゃんの11歳のお誕生日、そして虹の橋の向こう側にいるこうちゃんのママあかりちゃんの15歳のお誕生日、2人とも生まれてきてくれて、そして生き切ってくれてありがとう。今回のゲストは前回に引き続き航海士のかなこさんとみずぽん一家のみずぽんです。今日のテーマは、テーマなのか、文鳥お変態クラブラジオバージョンでお送りします。大丈夫かな。こういう散歩はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
改めましておはようございます。2026年2回目の放送となります。早速ゲストをお迎えします。航海士のかなこさん、早速どうぞ。
はい、かなこです。こんにちは。
こんにちは。
前回はありがとうございました。楽しかったでした。
よかった。また今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そしてゆいゆいのおもちゃでおなじみのみずぽんです。どうぞ。
こんにちは、みずぽんです。またまたやってきてまいりました。ゆいゆいのおもちゃ全開で今回も臨みたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あとですね、ちょっとね、見学でいらしてる、あの前回ちょっとねラジオでありがとうで参加していただきました、みちるちゃんがちょっとあの見学に来てもらってます。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、ちょっと今回かなこさんとのつながりっていうのはみずぽんからの紹介なんですけど、ちょっとみずぽんとかなこさんのあのつながりっていうか、ええ、最初の出会いっていうのを教えてもらっていいですかね。
最初の出会いはフェイスブックですよね。
うん、そうです。
で、鳥海さんたちがこの SNS を通じてこう表に出てきた頃で、うん、で、あなたも鳥飼ってんの？何飼ってんの？っていうような感じでつながっていって、うん、でそこから。あの実際リアルに会いましょうという方々が増えてきていたところに、うん、まあ、私たちも乗っかったって言えばいいんですかね。
そうですね、そんな感じだった。
うーん、で以前こちらの放送で、インコちゃんがいるお店ヤオラーナさんでそこで会いませんかっていうので会ったのがきっかけで、そこからお友達付き合いをさせてもらうようになって。
はいはい、そうでした。確か私はその当時何もまだ飼ってなくて、で、やっぱずっと鳥は好きだったので鳥を飼ってる方の投稿をたくさん見て、でこう話しかけやすそうな人を見つけてロックオンしたのがみずぽちゃんだったのでこう最初はこう可愛い鳥さんですねみたいな感じで話しかけてでその後ちょっとこうまだもういろいろ身軽だったのでこう東京に行ってみようかなみたいな感じで、で会える日がありますかっていうので約束して、そのヤオラーナで初めて会いました。そこからも勢いに乗って、
そうで文鳥トークに
盛り上がって、
確か実家でも飼われてたんだったよね。
そうそう、実家もずっと文鳥を飼い続けていて、なんなら今もいるんですけど、そうですね、当時なんかは その先代の13年長生きした文鳥がまだバリバリ現役ぐらいの時だったので、うん、そんな話もちょっと少ししたりしましたね、
うんうんうん、なるほど。でもあのミズポンと出会ったのは何年前？
こう指を折って数えないといけないんだけれども、
そんなに、うん、そうです、うん、結婚してない、まず。
あ、じゃあもう10年以上
10年以上前、うん、で多分それでいて今のここの職場に来た後だから12年ぐらい前ですかね、
うん、すごい長い、
うんうん、そうそうそう、その時に、確か私がひな太郎を飼い始めてまだ1年目とか、まず鳥歴が浅かったものですから、うんうんうん、その時に、他の鳥友さんとすごくつながりたくてつながりたくて、うん、仕方がなかった頃だったんですよね。
うん、なるほど。でもあの先ほど、ね、言ったあの文鳥お変態クラブっていうのは、これフェイスブックの中のグループ？
ああそうです、うん、でその文鳥さん仲間でも、まあ、気が合う人同士で、うんうん、花鳥園に行ったりだとか、 あと鳥万博というイベントでしたっけ。
小鳥万博が花鳥園で、掛川花鳥園であって、それとか、うん、あとは大阪や神戸が割と鳥のグッズイベントやってて、そこでも合わなかったかな。
そうでしたね。でその文鳥仲間さんにあの作家さんもいらっしゃって、
うん、でしたね。あの、羊毛フェルトをされたりとか、
そう、あと絵を描かれていたりだとか、はいはい、その方もこの何て言うんでしょう、気の合う仲間になって、どうしたっけな、
確かその知り合いの知り合いが作家さんで、うん、そしてなんか小鳥と遊べるカフェが大阪にあって、うんうん、そこで集まって、
うんうん、そうだね。でそこからあのいろんな施設へ、鳥の施設に行ってより仲良しになって、うん、じゃあみんな SNS やっているからちょっとグループ作っちゃわないみたいな感じ で、うん、あの気軽に連絡取れる手段として文鳥お変態クラブというネームで、うん、なぜかみんなそこに納得してくれてますよね。
納得したし、よくあの素晴らしいみたいな感じで、
素晴らしい、
うん、ネーミングセンスあるわみたいな、うん、
やっぱりメンバーの中ではその鳥歴が浅いのはやっぱり私でして、うん、で鳥って水浴びした後こんないい匂いするんだねって、
そうそうそうそう、
でその SNS でいろんな方から聞くところによると文鳥の場合はコンソメ臭がするっていう方と、うん、メープルシロップの匂いだっていうなんか二軸に分かれていてでみんなあのその鳥カフェとかに行くと、うん、ね、この子どんな匂いがするんだろうねとかって、あーあ、 この子はコンソメねっつってあ、この子ちょっとメープルっぽいとか、
うちメープルに出会ったことがなくてコンソメとかカレーとかばっかりしかいなくて、
なんかねこの高層系ですよね。
そう、そう、
うん、カレー、
カレーそっくりの匂いが、濡れた後とかも本当にすごくて、
カレーは知らないな。マジで
どこから来てるんだろうあの匂い、うん、乾くとまたちょっと違う匂いになるし、
そう、戻っちゃうんだよね。
いや基本的にねインコに関してなんですけど、インコは雑巾臭でしょ、濡れると。まず
そうなんですか。
そうそう、まず言われるのは雑巾臭よね。雑巾臭、濡れた雑巾の匂いで乾くと、うん、あの小麦みたいなこう、うん、あの香ばしい匂い、うん、でホットケーキとも言われることも稀にあり、うん、だけど実際にうちの子の場合は匂わないからね。
まあ、ゆうゆうに若干あの香草のいい匂いがしますね。
うん、
お気に入りですけど
、ね、なんかインコってやっぱ文鳥では匂いがやっぱ違うと言われたけど、文鳥の匂いってあのまず文鳥に触る機会がないから匂うことがないかな私は。
ちょうどこの手のひらサイズのなんだっけな、手のり文鳥って言われた出たと思うんですけど、そうそうそう、あのこの握った 何この、うん、このムチムチ感だとかこの触り心地もたまらないし匂いもたまらないし、うん、でみんなでこう嗅ぎ分けじゃないけど、ですけどそういったこともするし、
引き分帳ね、
うん、でこのお変分帳お変態クラブ の、 あの会長さんのところには、あの何十昔は何十羽も飼ってらっしゃったんだよね、
う
ん、確か、
そうですね、う
ん、
確か
今はちょっと羽数は少なくなってしまったんだけれども、うん、あのピー太郎王国という王国が、うん、文鳥の王国がございまして、うん、そこのピー太郎国王が国王なんです、
う
ん、
国王なんです、ね、
でこの国王はやはり美しい姫を求めるあまりお隣のケージお隣のケージの、レディーたちのこの過ごしているところよく覗かれに行くだとか、
あ、うんうん、それ覗きね、覗きまね、
それって側室ではないのね、
側室ではないですね、結ばれるのはもうちょっと後なんだと思うんですけれども、うん、そういった覗く習性だとか、うんうん、なんかそういうところがもうつぼってしまって、
うん、なるほど、ね、そうか、人間それやったらもう大変なことになっちゃう、はい、捕まっちゃうね、
あ、人間だともうめっちゃ犯罪ですよね、
うん、もう多分文鳥はそういうことを平気でやってのけますし、うちのぐーちゃんも、うん、もう一は昔いたんですよ、うん、女の子のパチクリちゃんっていう文鳥が、うん、その子のことが好きなあまり、うん、覗きをするし固く侵入はするし、
うん、固く侵入
はもうオスとメスなんで間違いがあってはいけないし、明るい家族計画のためにカゴは分けてたんですけど、うん、でもやっぱりこう餌を変えたりするときに同時にやってたらもう勝手に入って、うん、お風呂に入って餌を食べてほんま捕まっとうよと
それ婚約やん
そう
やばいや
もうでもめっちゃ怒られるけど、うん、全然帰らないっていうもう事案ですね、う
ん、それって女子に怒られるんでしょ、
もちろんです、その、
うんね、人ん家に来るんじゃねえよみたいな、
で出て行けって言うけど、うん、もうそしたらもう目の前で求愛ダンスを始めて、うん、
あららら、
乗ろうとしたところでも飼い主が回収する
ギリギリ
危ない
危ない、うん、
ダメなやつと
断られてしまう、その時は、
あ、もう断ってるけどやっぱりオスの方が結構強いので、うん、まあもう飼い主が強制
退去
させて
なるほど、
もう本当に
あの平和維持も結構楽しんでやってますよ ね、
ね
もうこの子ったらって言いながらシュッと回収したりだとか、
なるほど、でもなんかね、気のせいかな、文鳥解散の方が、うん、あの、はい、下から覗く確率が高い飼い主さんが文鳥さん の、 あのお尻を
あ見ますね、
なんかそれの確率がインコより多いような気がするのは気のせいかな、
うーん、お尻のシルエットがやっぱりインコとちょっと違うんですよ、
うん、
ちょっとこれ以上言うとピーが入るかもしれないので
入れますか、
ね、ちょっと初回ね、この文鳥お変態クラブの話が初回ということもあって、ね、ちょっと抑えておこうかしら、
もう抑えらんないくせにでも結構下から覗いてる人多いのは私の気のせいかな、見てる感じは
割と高いところへ行きたがるせいなのかもしれないですね、
誰かが多分最初にお尻を取ってで SNS に上げて、それを見た時にみんなうちもやってみよう、まあ、トレンドになった
なってたなってた、
そしてもう固定のジャンルができてしまったって、お尻っていう、
そうなんだろうねあれね、しかもその、 あの前回も言ったんですけど、あの上からじゃない、下からこう覗いているじゃない、でちょうどそのじーっと見て口をパカーッと開けてる時に中に入ってしまったみたいなこともかなり多く投稿がされてるのは私だけかな、見えるの
は いましたね。うちなんかはちょっとコップを置いてたら中にされてて、旦那がそれを一人で飲んでっていうことはありましたけど、
あるある。しかもそれコーヒーだったら中が見えなくって、最後の方になんかあると思ってゲって言ってた人が、それ結構多いかな。気のせいじゃないよね、あれね。
気のせいじゃない。
私の目に映るのが多いせいじゃなくて、実際多いってことよね。
多いですね。
そう、しかも苦いって言って全然味が分からなかったっていう話がかなり出てたという、わけ分からない投稿がいっぱい出てる。インコとはちょっとやっぱね、全然体験も違うし、もちろんちょっと羽のなんだろう、あの質感が全く違う、つるんとしてるんだけど、そのつるんが違うのよね。
そうですね、まず脂粉がないところかな。
ない、なるほど、脂粉ないね。そういえば、
カナコの時だけちょっとこう粉みたいなのが、
そう、フケっぽいのが出るぐらいで、あ、そう、そのカンウも文鳥の場合はあのインコとかそのオウムたちと違って凄まじいんですよね。
あ、もうハゲっていう感じにはっきりなって、機嫌もすごく、
そう、悪くなるし、何かあればすぐ飼い主に八つ当たり。
もうそう、低気圧もいいとこだなみたいな、ね、本当に。
例えばどんな感じで、
もう何かあったらもう文鳥ドリル、
ドリル、
ドリルです。
あの有名なぐるぐるぐるぐる
ぐるぐるだったり、あとはうちでよくあるのは、餌を入れてあげてるのにこう来て、ここにぶら下がる、なんか手の皮にぶら下がるっていうか、まあ、釣れるんですよ、手の皮で。こうこの手首とかに噛みついて、いたって言って持ち上げてもそのままついてきて、
あの一番柔らかくて伸びるところを狙う。
そうそうそうそう、柔らかいとこ。
なるほど、さすが。
アタリアもいいとこだと。
前回ね、前回とか去年、あの2025年のね12月の後半の放送の時にね、あの美穂先生、宇都宮美穂先生って方がいらしていただいた時に、文鳥の話で、あれチンピラだからって一言言われて、
あ、チンピラです。
チンピラ、
ぴったりな表現ですよね。
何が今チンピラなのか分かんないけど、そういうこと、
チンピラです。
オラオラ
もう
やりますよね。
ちょっとしたことですごい切れるけど、でも情緒もすごい、もうすぐ裏表するから、ギャーって切れた後ピッポッとか言ってこう寄ってきたりして人間だったらすごいやばい人と
何が原因で切れてんのみたいな、
機嫌ももうすごい勢いで治って、
すご
あとはなんだっけな、パートナーに対して、あと紳士的って言えばいいのかな、
はいはいはい、
一途だから、あの飼い主を守ろうとするし、守ろう、そうだね、奪われないように、俺の女だ、お前ら手出すんじゃねえぞみたいな感じで
同居人、同居長たちには、
そう、あの自分より3倍から4倍大きいオカメインコたちに果敢に攻めに行って、だからうち文鳥ひな太郎以外は全部オカメインコなんだけれども、他のオカメインコたちはもうひれ伏すと言えばいいんでしょうか、もうひな太郎様みたいな感じで
確かに。
でも水ポンチのあの子はひな太郎がいなくなっても、ちゃんとひな太郎っていう言葉を、ね、出してね、喋ってる、いまだに。
あ、本当に。
そうね、歴代でね、行っちゃった
子も
かわいいね、
ずっと残ってるんだね。
行くとね、あのメロンちょうだいはじゃなくって、ちゃんとひな太郎も言ってる。
メロンちょうだい懐かしい、それはそれで。そ
う、メロンちょうだいは、メロンちょうだいは、ひな太郎、あとなんだっけ、あのいなくなっちゃった子、とばちゃんか、
とば
ちゃん、
そう、
あれ なんだっけ、順番があるんだよね。
そうそれもなんだっけな、順番に言葉を教えていって、その順番通りにお話をするんだけれども、掛け合いすることもできて、
はいはい、
自分がニケちゃんというふうに声をかけたら、誰かがとわちゃん、じゃあひな太郎また次というふうに、
それフルコーラスで言ってもらっていい？
フルコーラス、
あの順番、
ニケちゃん、トワちゃん、ひな太郎、社長、社長おはよう。
なんでそこで社長なの？
社長はですね、
社長いないよね。
あの以前勤めていた会社でほのぼの事業部という部署があったんですけれども、うん、ワンちゃんと、まあ、うちの文鳥とオカメたちを連れて行ったんですけど、うん、その時に従業員の一人が社長という言葉を教えたらしくて、でそれをうちのそのニケちゃんがどのタイミングでか知らないんだけれど、この順番の、4番目か4番目に社長を入れてお話しするようになったんですよね。
覚えた、
うん、
社長4番目ってことはかなり格下、
地位が低いでその後におはようございますじゃなくておはようだから、ちょっとそこのフレーズがね続くと面白いところになっちゃうんですよね。
で前も言ったことあるんだけども、あのメロンちょうだいわ、メロンちょうだいわって日記に言われて、ない、メロンちょうだいわ、ない、
ない、
私お土産ないって意味で言ったの、うん、ちょっと間が空いた後に何て言ったかって言ったら、今度はおやすみおやすみおやすみ3回ぐらい言われて、あとケージに戻って寝たという、ね、あのお土産ないんだったら帰れって感じで言われてるよって言ったら、水ぽんがはーって顔してたそれも絶対教えてると思うんだけどな。
教えてませんよ、
あれ
棒読みです
あれ本当にメロンは食べるの？
メロン食べますよ。
もう結構たくさん
食べない、
食べない
吸う感じ汁を
舐める感じで終わってるかな、
うんうん、まあ、でも確かに一番最初はひな太郎のお誕生日プレゼントとして渡したくて、まあ、自分が食べたいメインなんですけど、うん、ひな太郎もしかして食べるんじゃないかなと思って彼の前に出したら美味しそうにチューチュー吸ってくれたので、あ、じゃあこれもうネタにしちゃおうじゃないけれども、まあ、お誕生日にはメロンをプレゼントするという習慣にさせてもらって、
なるほど、
ね、まあ、おしゃべりにけちゃんが来てもらった時にはメロンちょうだいっていうのをいろんな人に言うんだよって、うん、で覚えさせたっていうのが
そうだったのか。
そう、しかもね、あの来る人来る人にね、あのお土産メロンでいいよっていうの
でいいの、
そうそう、みずぽんがそれを言うの、ひな太郎食べたいよねとかね、あのみんな食べたいよねとかって言って始まってしまう、うんうん、そんな感じなんでね、そうだ、結局飼い主が食べたいだけみたいな感じのね、うんうん、
だからなんだっけな、よく鳥ちゃんのお誕生日の時にあのプレゼントの受け取りのあのハンコは準備してますんで待ってますとかっていうのがね、
はいはいはい、確か
に、で思いっきりあのメロン あの付箋か何かあげて、ほらメロンだよメロンだよってそしたらみずぽんがええ食べれないじゃんって言いながら結構喜んでもらってたよね。
そう、本物を待ってたんですけどねそれでもあのメロンが好きだということを皆さんに知れ渡って嬉しい限りででそれをネタにしてあの話してくださるのもありがたくて、ね、そう、お変態クラブの皆さんからもお祝いの言葉では、
うん、
メロンテレパシーで送っといたから
エアメロン脳内メロン、
ね、引っ越しの時はメロンがなかったのかブドウにしたような気がするんだけど、あなたよ
そうだった、あの大変美味しいブドウでした。ブドウも最高です。
あ、よかった
まったくもうでも何でも食べるもんね、
うん、まあ、そのちょっとお変態クラブの話に戻させてもらうと、うん、あの出だしの頃はもうグッズ集めで、
うんうん、だった。もうすごいいろんなグッズを集めてて、うんうん、でもやっぱりなんかこう途中からもう集め、子供ができたりしたら片付けられなくなって、うん、すっかりもう今グッズ集めは鳴りを潜めてるんですけど洋服とかそういうのぐらいかな、この、うん、こう文鳥柄の何かとかと靴とか、うんうんうんうん、でも当時はそれでガラスケースが満タンになるぐらいいろんなものを集めてた、
うん、 あの文鳥のエプロンを購入したのはちょっとね、度肝を抜かれたな。
あれね、まだ持ってます。当然ながらまだ持ってます。でも白いからもったいなくて使えないっていうね、
白文鳥をね汚すことができないという
なんかもうあれは裸に身につけるしかない
飼い主の方が別な意味でやばかったなんか別な意味のお変態クラブができそう、
うん、あれ買った時にそういう話にみんなで一回なって、もうあの、うん、これでお帰りとかやればいいよって言われたけどちょっとさすがにできなくてまだやってませんけど
いや今のうちだったらできる、まだできる、
まだできるかな。
もうちょっと過ぎるとできなくなっちゃう別な意味で今だったらまだ大丈夫。そう、あと10年ぐらいしてからやるって言ったらお願いだからやめてってストップかけられるからまだやっていいよっていう年齢のうちにぜひ一度
いやでもあれはいい買い物だった。一点物だったのでやっぱりもうその小鳥万博っていう即売会の会場で、販売前に見つけてもう開いたら走っていって、でこう一番に購入したっていう、
すごいなかなかね話は尽きないんですが、そろそろお別れの時間になってしまいました。
もうですか？
もうなんですよ。
足りない
もっとみんなに知ってほしい文鳥のこと。
よかった、文鳥のことでお変態のことかと思ったちょっと今回もちょっと危なかったけどまあなんとか収まってよかった。いや、かのこさん2回連続で来ていただいたんですがいかがでしたでしょうか。
ああ、いえ、もういろいろ話ができてとても楽しいです。普段なかなか趣味の話をするっていうことがないので解禁できた気分でした。特に2回目は
よかったです。またぜひね、機会がありましたらいらしていただければと思います。
はい、
ありがとうございました。はい、はい、じゃあみずぽんはもう結構来てもらってるけど今回はどう？
嬉しいですね。あの文鳥の話ができたことがもうめちゃくちゃ嬉しくって、あの他の文鳥街さんにはいやいやそれどころじゃないよっていうのがねきっとあると思うので、また文鳥の話をする機会がありましたらぜひともお願いしたいと思います。
またちょっとねあの文鳥の話で盛り上がればと思います。私もちょっと文鳥のこともうちょっとだけ勉強しとこうかな。
ありがとうございます
じゃ あとちょっとねみちるちゃんちょっと一言あのバイバイをしてもらおうかな。みちるちゃんバイバイってしてくださいますか？言えるかな？
喋っていいよって。
どうぞバイバイ。
バイバイって
バイバイ
聞こえたかな。みちるちゃんありがとう。はい、もうずっとお利口さんにしてくれてました。ありがとうございます。ではお二人とも出演ありがとうございました。ではジングル挟んでエンディングです。
夢の種大好き。
今日はいかがでしたか？濃厚な2026年になりそうなこういう散歩。今日もありがとうです。いってらっしゃいです。